聖書の朗読をいたします。マタイの福音書10章24節から33節まで。弟子は師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえ、あなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。過ぎ去った一週間も主イエスにより私たちは世に使わされてきました。主イエスが私たちを世に使わすその目的は、良い知らせを伝えるためです。良い知らせとは、主イエス・キリストの福音です。この世に生きる私たちを支配する罪から、主イエスを信じることによって救われるという良い知らせを世界が待っているからです。イエスは30歳の時に福音宣教を開始され、神の国が来ました。悔い改めて福音を信じなさいと語りました。イエスはこの10章でさらに広くこの良い知らせを伝えるために弟子たちを町や村に使わされます。使わす先は同胞のユダヤ人たちのところでした。10章6節では、むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとイエスは弟子たちに語り、聖書に預言されている救い主を待ち望むユダヤ人たちの願いに応えたいと思われました。ですから救われることを求めているユダヤ人に真っ先に福音を伝えるために弟子たちは使わされます。その際にイエスは人々の間に働く悪い霊を取り除く権威を弟子たちにお与えになり、イエスがなさったのと同じ技を行うための力に満たして弟子たちを送り出されました。イエスは今でも救いを求めている人のところにすぐに届けたいと願っておられます。ところが24節25節で、弟子は師以上ではない、しもべは主人以上ではない、同じくらいになれば十分だという言葉があります。これはその人の持つ能力のことを言っているわけではありません。リビングバイブルという聖書の訳を見ますと、10章25節はこう訳してあります。生徒は先生と 運命を共にし、使用人は主人と運命を共にします。主イエスの弟子たちは神の国が来た、救い主が来たと伝えるのですが、主イエスが語る時と同じような、またさらにもっと厳しい反応が返っていきます。イエスの言葉に対する厳しい反応と同じくらいならまだマシだということなのです。あるユダヤ人たちはイエスが福音を語り悪霊を追い出したときに、ベルゼブルの力でやっているのだと言います。ベルゼブルとはハエの王を意味するバールゼブブという神の名前から来ていると言われたり、あるいは一般に家長とか住居の主、世帯主という意味のバールゼブールから来ていると言われたりいたしますが、ここでは悪魔のことを指しています。イエスは救い主などではなく悪魔の力で悪霊を追い出しているだけだというひどい侮辱を受けます。救い主を心から待ち望んでいるところに行けば喜んで彼らは受け入れるかというと、そうではなく、むしろひどく誤解され、けなされ、貶められた。それがしばしば起こったことでありました。弟子たちを遣わすイエスは彼らのことを心配しています。あなた方の主人であるこの私がベルゼブル、すなわちサタンと呼ばれるくらいなのだから、ましてあなた方はどんなひどいことを言われるか。あなた方はひどく傷つくに違いない。お前の話など偽りに満ちていて聞きたくはないのだと言われたなら、私たちも心が傷つくことでしょう。弟子たちは果たして耐えられるでしょうか。福音を伝えるとき、喜んで聞いてくれる人もあれば、無反応な方もいます。そして、ここに言われているようなひどい呼び方をされることもあるのです。そういう経験をすることになるであろう弟子たちを、主イエスは気にかけておられます。私たちがこの福音を語る側になるとき、少しだけ心の片隅にでも覚えておきたいことがあります。それは、語る側が舌足らずで分かってもらえない場合、相手の都合や気持ちもわきまえずに語ってしまう場合もあるということです。その時はもっと分かりやすく、へりくだって語るものになりたいと思います。主イエスはそのように、へりくだる私たちを助けてくださいます。で、このように語る者が傷つくという経験をすること、それは恐れるような出来事でありますけれども、イエスは恐れてはならないと繰り返して励ましておられます。イエスが弟子たちに委ねる良い知らせは、人がどんなにひどい評価を下して、お前黙っておけと、そう黙らせようとしても、神様の側から溢れてくるからです。たとえ覆いをかけても、明るみに出てくるし、隠れたところでひそひそと語った内緒話であったはずのことが、遠くまで伝わる。これがキリストの福音なのだと 言っておられます。ルカの福音書19章には弟子たちがイエスを我らの王と賛美したとき、ある人たちがあの弟子たちを黙らせなさいとイエスに言います。それはイエスは王などではないと思う人々の意見でありました。しかしイエス様はこう言われます。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。石が叫びます。石が叫ぶでしょうか。まあこれは例えですけれども、それほど福音は黙ってられない、伝わっていくということなのです。福音を黙らせる力は誰にもありません。それはまるで抜いても生えてくる雑草のように根を張っていき、福音の種は遠くまで飛んでいくのです。28節では体を殺すとイエスが言っておられます。言葉で傷つくだけでもひどいことなのに、その人の命まで奪おうとします。で、これはイエスを人々が十字架につけたときにその通りになりました。弟子たちはその時ひどく恐れましたが、イエスは人を本当の意味で裁くことのできる神を信頼し、ご自分の命を神の御手の中に委ねました。神はイエスをよみがえらせます。それがイースターの時です。イエスはどんな恐怖もキリストの福音を封じ込められないということをご自分の身をもって明らかになさいました。で、このようにイエスは恐れてはならないと言われるんですけれども、それはどうしてなのでしょうか。それは神様の目が福音を伝える者の上に豊かに注がれているからです。愛の眼差しであります。当時2羽のスズメが1アサリオンで売られていたということであります。アサリオンというのはローマ帝国の貨幣で小さな銅貨1枚であります。1日の一般の労働者の給与が1デナリという単位のお金だったそうですけれども、この1アサリオンはこの1デナリの16分の1の価値、それだけしかなかったそうです。ですから1アサリオンということは安いということを表しています。私たちの使っている日本語の表現で言えば二足三文でスズメが売られているということでしょう。で、そんな価値の低いスズメの命さえ神様の手の中にある。スズメより価値あるあなた方の命を神様はもっと大切にされる。そのような神の前で弟子たちもまた神が使わされた救い主を認め喜び、その救い主イエスを伝えていきます。神様はこの弟子たちを守らないはずがありません。彼らを守り福音を伝えることができるよう助けてくださるのであります。神が使わされたイエスが私の救い主であると知りました。イエスを信じた時に神は私の罪をすべて許してくださいました。 今私は神の家族として迎えられたことを心から喜んでいるのです。このように証しして伝えていくわけですけれども、このことを世に表すときに、先ほど見ましたようにひどい呼ばれ方、ひどい言われ方をされたり、場合によっては命まで脅かされる、そんなことが起こりうるわけですが、でもたとえそんなことがあっても、主イエスは父なる神に私たちのことを指して、彼は私の兄弟であり家族です、どうぞ彼を守ってくださいと最後まで祈り、助けてくださる、そういう取りなす方だというのであります。私たちが罪を悔い改め、主イエスを信じるとき、父なる神が私たち神の子とされた者に注ぐ愛の眼差しに目を向けることができます。たとえどのようなところに使わされることになっても、その変わらない愛のゆえに恐れないで主イエスの良い知らせを語り続けることができるのです。今恐れがありますでしょうか。そこにも神の福音は力強く働いて、私たちの恐れを取り除き、恐れなくてよい、恐れるなと繰り返し主は語ってくださり、あなたはスズメより価値がある、すべて神に知られている、あなたへの愛は変わらないと、そう語ってくださいます。この一週間も主の愛を信じ、福音のお言葉を私たちのものとし、そしてそれを世に表していくものとなりましょう。お祈りいたします。イエス様、感謝いたします。一週間守られました。新しい一週間が始まります。イエス様、あなたの注ぐ愛の眼差しはいつでも変わらない、そう私たちに御言葉を語っています。心から感謝いたします。今週一週間も私たちは世に使わされますが、どうぞ行く先々であなたの言葉を言い表すことができるように、それは口からだけではなく、私たちの体全体で、生活全体で表すことができますように、どうぞ主よ、あなたの喜びで満たしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。